まずテーマ説明なんですけど、経済大国である日本はアジアの国々に対してどんな支援を行っているかとか、あとも、またこれからどんな支援をしていけばいいのかっていうのをお金の流れを追って考えていきたいと思います。でお金の流れというところで2つ項目を挙げてそこに注目して調べようと思うんですけど、まず1個は ODA について調べようと思います。あとで ODA と多国籍企業について説明するんで、今は簡単に言うと、まずは日本の ODA の額についてっていうのを調べて、次にその ODA は適切に使われているのかっていうのを調べようと思います。でこれはインドネシアを例に挙げてやろうと思っています。で2つ目は多国籍企業についてなんですけど、日本多国籍企業いっぱいあるんですけど、まずどんな国際貢献をしているか、今企業はなんかいろんな環境とか、あと教育とかいろんなところで支援をしていると思うんですけど、そういうことについてまず調べるのと、あと多国籍企業はそういう支援をしている一方で貧困を引き起こす原因にもなっているので、それについてもっと詳しく調べたいと思ってます。で動機、なんでこのテーマにしたかなんですけど、まずこれを見てほしいんですけど、日本は世界的に見て、豊かな国って言われてるんですけど、まず、ここに世界ランキングで出したんですけど、まずよく、経済発展の指数として出されるのが国内総生産の GDP なんですけど、それは日本はアメリカに次いで今も世界第2位で4兆3401億ドルが、これが多分一番新しいのだと思うんですけど、このくらいで、あと次
なんで一番大事
なの、なんか2008年のデータみたいなんですけど、で次が物価と生活水準っていうので、これは日本というより東京なんですけど、なんか第一らしいんですね。でこれを確か1ヶ月あたりの生活費で比べてるんですけど、31万1174円っていうのが平均ですと。で次が一人当たりの富ってことで、これは平均すると日本は 18.1 万ドルになってて、これも世界第一位でした。で次は日本に比べて途上国のランキングなんですけど、まずこれは多分最下位のところ出してきたんですけど、まずエチオピアはアフリカなんですけど、133億ドルで、次物価と生活水準で、タイは1ヶ月に、物価の違いもすごい大きいんですけど、1万425円で生活をしています、平均して。であと1人当たりの富、コンゴ民主共和国というところは180ドルになってて、もうこれを見ただけでも日本とすっごい格差があるなということに気づきました。で、ニュースとか新聞でもいっぱい取り上げられてると思うんですけど、まだに世界には戦争とか紛争も絶えないし、貧困や飢餓もなかなかなくならない現状があって、で私はなんかそういうことをすごい言ってるけど、逆に格差が広がってるんじゃないかなって思って、でやっぱ豊かな国にいるんで、何か少しでもできることはないかなって思って、それでまずは日本がどんな支援をしているかについて、知ることから始めようと思って、一応このテーマにすることにしました。あとすごいさっきの大坪さんと同じなんですけど、平和とは何かっていう授業を受けて、 元から平和について興味があったんですけど、その授業を受けてより興味を持ったし、あとなんでお金の観点からってなんでかっていうと、今まではその貧しい人たちのなんかニュースとか映像とかを見てかわいそうだなとか思ったり、あとはなんか支援って直接手を差し伸べるっていうイメージがあって、実際現地に行って何か例えばダムを作るとかそういうことだと思ってて、だからいつかボランティアとかも海外ボランティアとかもやってみたいなって思ってたんですけど、なんかそれだとあんまり根本的な解決じゃないのかなって思って、でそんな時にあの平和とは何かの授業でなんか、やっぱ支援の裏にはお金もかかるし、あのお金の流れは見えないけど、それがすごいなんか大きな根本的な原因なんだなっていうことに気づいたんで、このテーマをやってみようかなって思いました。で日本の ODA についてなんですけど、まあ、ODA は、まあ、政府開発援助なんですけど、日本の ODA は現在世界第3位で、ちょっと前まではアメリカに次いで2位だったんですけど、今年か去年か分かんないんですけど、最近イギリスの方が多くなって第3位になりました。で、あとなんでアジアにしたかっていうの言ってなかったんですけど、日本の ODA はアジアにいっぱい援助してて、アジアの ODA 実績は日本が約3割くらいを占めているので、やっぱまずアジアから調べようかなって思いました。で、あと日本の ODA 批判ということで、これはただお金をやっぱ出してるだけじゃ本当の援助にならないと思うし、あと適切に本当にお金が効果的に使われているかとかいうのも調べたいんで、それでインドネシアを例に挙げたんですけど、2002年の9月に日本の NGO がインドネシアにコトバンザンダムとかいうダムを作ったんですけど、それは地元の村の人たちからすると伝統的な今までの生活を破壊されたとかそういう批判が多くって、実際にその村人たちが日本の NGO とか政府を批判して東京地裁に提訴までしたみたいで、そういうこともあるんで、本当にどうやったらなんか現地の人たちが嬉しいかとか本当に役に立つかっていうのを調べたいなっていうか考えたいなって思ってます。で次に多国籍企業についてなんですけど、まずフランスのいい面から見ると企業は社会貢献いっぱいしてる企業あるんですけど、まあ、環境保全だったり教育支援だったりで、例えば最近知ったのはユニクロはユニクロで売った服を回収してて、それを難民の人たちに送ったりしてるみたいで、もちろんそういう企業いい面もいっぱいあるんですけど、授業で聞いたのは貧困を作り出してる原因にもなってるって言ってて、まず国籍企業はまずアジアとかアフリカとか労働賃金が安くできるところにいっぱい行ってて、そういうところですごい強制労働とか、なんかすごい悪い環境で働かせちゃってるっていう現実があります。あとは機械とかで大量生産しちゃってるんで、アフリカとかアジアとか昔からのやり方で生産してるような国はそういう大量生産する多国籍企業となかなか競争で勝てなくって、でなんかうまく 貿易とかができてないっていう現実もあるみたいです。で、狙いとしては、まずはアジアって書いてあるんですけど、一番最初はインドネシアから調べて、次にアジアに広げていって、まあ、最終的には別に先生がさっき言ってたみたいに結論をつけようとは思ってないんですけど、世界平和について考えてを進めていきたいなって思ってます。あとは、まあ、自分一人で何かなんかその大きなこととかできないと思うんですけど、ちっちゃなことから何かできることを考えて実際に行動に移していきたいなって思ってます。以上です。ありがとうございます。